ります。一人子をお与えになったほどにこの世を愛したも全能の主なる神様、大降節の第三日曜日、憎しみと暴力が支配するこのような暗い世の中でも、あなたの愛の光に導かれて礼拝に参加することができましたことを心から感謝いたします。どうか東の方の博士たちが星を目当てにはるばる旅をしましたように、私たちもまた日々の生活の中で希望の光である主イエスを見上げて歩んでいくことができますようにお導きください。私たちの国では政治や経済やその他さまざまな分野で依然として先が見えない混迷が支配しています。職を失う人々が日に日に増加して、これまでの最高の水準に達したと伝えられています。教育の現場が荒れるなど、私たちの心を暗くさせられることが多いこの世界の中で、私たちは時として忍耐と希望を失いそうになります。私たちは弱い人間であります。また人のことは言えず、自分自身過ちの多い罪人です。しかしあなたはこのような私たちをも見捨てず、どのような時にも共にいて助けてくださることを約束してくださいました。このことを信じて、信仰による希望とお互いの愛を今週も私たちの中でより確かなものとすることができますように、あなたの助けを切に祈ります。神様、天には栄光、地には平和ということがあなたの御心です。それなのにアフガニスタンにおける戦闘行為は一日も止まず続けられ、パレスチナでは再び泥沼のような報復の悪循環が深刻化しています。しかもあなたが愛してくださった人間を殺すための兵器が大量に使われて、最も弱い立場にいる人々を殺傷しています。このようなことはあなたはお望みになりません。どうか一日も早くこのような戦いと復讐が止みますように、世界中の善意の人々の祈りをあなたが聞いてくださり、指導者たちに理性を取り戻させ、戦場となっているところに平和な暮らしを回復させてくださいますように心から祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特にこの大降節にも重い病床にある友と看病にあたるご家族をどうかあなたが支えてください。日々あなたが共にいて希望の光を灯し続けてくださいますようにお願いいたします。 ご高齢のために、あるいは体調を崩して、またはさまざまな事情のために礼拝に来られない友のことを覚えます。それぞれの場であなたの支えがありますように。人生の悩みや心配事を抱えている兄弟たち、姉妹たちには、どうかあなたによる希望を、道を求めている友にはあなたの導きの光をお与えください。旅にある友、これから旅に出ようとしている友に、どうか旅路の安全をお与えくださいますように。来週私たちはクリスマス礼拝を迎えます。洗礼を受けて新しい生活に入ろうとしている一人の姉妹と一人の兄弟の上に、あなたの豊かな恵みがありますように。教会学校の愛する子どもたちがクリスマスを楽しみにして準備に励んでいます。このことを通じて、どうか子どもたちがあなたの愛を知り、互いに愛し合うことを学ぶことができますようにお願いいたします。今日この礼拝に初めて来てくださったともに、ことに韓国からお見えになった友の上に、またお国にあるすべての教会の上に、あなたの恵みと祝福をお願いいたします。この町に住むすべての市民の方々、子どもたちやお年寄り、辞める人々の上に、あなたの恵みが今週も豊かに与えられますように。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日も先週に引き続いてヨハネの黙示録についてお話をしたいと思います。で、今日読んだところにはサルディスという地名が出てきます。で、このサルディスというのは小アジア地方、つまり今のトルコでありますけれども、それの西の方にあるエフェソというかなり知られた町が当時ありましたが、エフェソからだいたい北東の方に100キロもないと思いますが、90キロぐらいのところにある町でした。紀元前7世紀頃にはリュディア王国というその国の都として栄えて、経済的にも大変繁栄したと言われています。で、そこには土着の宗教の女神を祀る壮麗な神殿などもありまして、その遺跡が発掘されています。で、標高400メートルぐらいの岩山の上にお城がありまして、で、これは難攻不落と言われました。で、ところが紀元前218年に、外から敵がやってきまして、その敵の兵士たちが岩の裂け目をよじ登るというような、そういうやり方をして奇襲攻撃をしたというのです。で、これによってその城は落城しました。その後かなりの時を経てですけれども、紀元17年という年に、この地方を大地震が襲いまして、トルコというところは地震の多いところだそうです。で、そのために町は壊滅しました。で、それから水尾の一途をたどって、このヨハネの黙示録が書かれた頃は一つの小さな村に になってしまっていたということです。そしてこの寂れた村に教会がありました。でその教会が当時どういう状況にあったか詳しいことは何一つ分かっていません。けれどもこの教会で信仰生活をしている人たちに対してヨハネは神の七つの霊と七つの星を持っている方の言葉として、でつまりこれはイエスのことを言っているわけですが、イエスの言葉として次のように言っています。私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいる。目を覚ませ。死にかけている残りのものを強めよう。私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない。こういう調子なんですね。一節から二節にそういう厳しい言葉があります。でこの言葉はまあ一言で言ってしまえばこの町にある教会の賃貸ムードとでも言いましょうか、町が寂れているのと同じようにこの教会も賃貸している、それを叱責しているように思われます。この直前にティアティラというところにある教会に対して言葉が述べられておりますけれども、そっちの方はティアティラの教会の労苦を認める、非常に温かい言葉でありまして、例えば2章の19節がそうですが、私はあなたの行い、愛、信仰、奉仕、忍耐を知っている。さらにあなたの近頃の行いが最初の頃の行いに勝っていることも知っている。そういうふうにかなり褒め言葉とも言えるような言葉を語っているんですね。それと比べるとこのサルディスの教会に対して言われた言葉はちょっと厳しすぎやしないでしょうか。私はどうもそんなふうな感じを最初受けました。仲介者の中にはサルディス教会のこのような状態は前に述べましたような事情で町自体が衰微しているということと関係があるのではないかと、そういうふうに推測している人もいます。でもちろん教会も地域社会の一員でありますから、地域社会から何らかの影響を受けるのは確かなことです。ですからこういう解釈も間違いとは言えないだろうと思いますが、私は昔読んだ本でフランスの作家のベルナノスという人がいますが、このベルナノスが書いた田舎司祭の日記というのを思い出しました。カトリックのとある小さな村、眠ったような小さな村で司祭を務めている人の日記です。賃貸した気分が、ちょっと引用しますと、灰のように降り積もっている。その村にも、そして教会にも。でその中で彼は司祭職を務めているわけですね。私は自分のことを申し上げて大変恐縮ですけれども、進学校を卒業してすぐ開拓伝道に行きました。愛知県の安城という町です。さしたる産業もない人口5万ぐらいの小さな町でした。でそこに初めて行った時に、私も24歳の青年牧師でしたから経験も何もなくて、まるで眠ったような田舎町にたった一人で放り込まれたような感じがしました。どこから手をつけていいのかわからない、 気がめいりました。しばらくして立ち直るわけですけれども、でそれから、伝道はいろんな方の助けを得て、少しずつ進展していきましたが、初めのうちは気がめいりました。しかしある時、過疎の町に赴任している友人たちの話を聞く機会がありました。その人たちの話を聞くと、それどこじゃないって言うんですね。君んとこは日曜日になったら何人かは礼拝に来るだろうって言うんです。ところが俺のところは一人だって来やしない。来る日曜日も来る日曜日も礼拝に出席するのは妻だけだったと言います。妻だけを目の前に置いて説教するっていうのはどういう気持ちでしょうか。それはまだいい方です。誰も来ないので壁に向かって説教したっていう人さえいます。過疎の町、廃校になった炭鉱の町、筑豊のような、もう住む人もいなくなった炭鉱の従業員の住宅、そういうところで伝道している人々、自然災害によって破壊されて、今三宅島がそういう状態ですが、そこにも教会があって、人がいなくなったところで教会が建っている、そういうところでも似たような状況があるかもしれません。仮にそういうところの教会に賃貸した気分が灰のように降り積もるということがあったとしても、それを責めることはできません。しかし、ヨハネは今日のところで、ただ叱っているわけではないのです。町が寂れているからといって、教会が必ず賃貸するとは限らない。ヨハネがサルディス教会のその賃貸ムードを叱っているのは、そのことが分かっているからです。教会は人数ではない。イエスはある時に、2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいると言われました。これマタイによる福音書18章です。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいる。でどんなに少人数であっても、その教会が自らの中に神の言葉を持ち続ける、神の言葉の生命力、これは福音書の中では小さなからし種、やがて芽を出してたくさんの実を結ぶからし種に例えておりますし、ある場合にはイースト菌に例えています。そういう生命力を持ち続けるならば、たとえどんなに少人数でも、それは生きた教会です。むしろその2人または3人がっていう言葉をもっと積極的に解釈した方がいいんじゃないかと私は思うんですが、シモーヌ・ヴェイユというフランスの優れた思想家がいました。もう亡くなりましたが、女性です。でこの方は20世紀における優れた思想家の一人だと私は思いますが、その人がある本の中で、イエスは2人または3人がとおっしゃったんであって、100人も200人もとは言わなかったと書きました。私はこれ正しいと思うんです。 でもちろん仲間が増えるのも喜ばしいことですが、うっかりしておりますと質が変わって自己保存だけにエネルギーを消費する団体になり下がることがあります。これは世間にざらにあることです。教会にもそうです。量の変化は質の変化をもたらすってある哲学者が言いましたけれども、そういうことがあるのです。ですからイエスが2人または3人が私の名によって集まるところに私も共にいると。でこの言葉には非常に深い意味があるんだとシモーヌ・ヴェイは言いました。少人数でも本当に語らなければいけない真実を語る、少人数でもどんな人とも一緒に生きていく、そういう交わりを固く保つ、そしてそこに本当のシャロームが、平和が支配している。でそれは創造的な少数者です。何かをこう作り出していく少数者です。創造的少数者という言葉がこの頃よく使われますが、代表は私は初代のキリスト教会だったと思います。初代のキリスト教会は創造的な少数者でした。で最近の例で申しますと、変革前の東ドイツで、そこでは、教会は少数者に転落していましたけれども、あの変革の直前には人口の 10% 程度まで、下がっていたと言われています。かつては、宗教改革の母国ですから、国民の 99% がルター派の信徒であったというような、そういうところですけれども、その国で教会はあの共産主義政権の下で 10% 程度の少数者に転落していた。しかし創造的な少数者でした。世の体制におもねりませんでした。政府が軍事中心の政策を推し進める中で、教会の若者や牧師たちが胸に銃を折った、そういう図案のワッペンをつけて平和デモに街に出ていったという話は有名です。槍を打ち替えて突きとし、矛を打ち替えて鎌とする、あのイザヤ書の言葉をスローガンに、今世界には本当に平和が必要だ、そういうことを訴えて迫害も恐れず街に出ていったあの人々で、これは創造的な少数者でした。89年の東ドイツの変革をもたらしたのは、その創造的な少数者であった教会の働きが大きいというのが一般的な評価です。日本ではどうでしょうか。日本のキリスト教はどうでしょうか。人口のわずか 1% といいます。カトリック、プロテスタント合わせてです。しかしそういう少数者でも創造的であることはできるはずですし、そうでなければなりません。私たちのこの代々木上原教会もそういう創造的な少数者であることを目指すものです。でヨハネの黙示録に話を戻しますが、で彼はあのサルディス教会に対して 厳しい叱責の言葉を語りました。しかしただ冷たく責めているというのではありません。厳しく叱責しながら、実は創造的少数者であれと励ましているんじゃないでしょうか。私にはそう読めます。目を覚ませ、二節にそう書いてあります。目を覚ませ。で、目を覚ませというのはどういうことでしょう。で、ヨハネはそれを三節でもう少し具体的に言っています。どのようにあなた方がどのように受け、また聞いたか思い起こして、それを守り抜き、かつ悔い改めよ。で、ここで言われていることはこういうことでしょう。あなた方は一度福音を受け入れたはずだ。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。あるいは、神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。で、こういう福音の言葉を、神の言葉をあなた方は一度は聞いたはずだ。そしてそのことが主イエスの十字架と復活によって私たちに示されていると。そのことも聞いたはずだ。それを思い起こしなさい。初心に帰って、この真理を、福音の真理を守り抜きなさい。そして悔い改めなさい。で、これが目を覚ませという言葉の内容です。で、今日は大降節の第3日曜日ですが、で、大降節のことアドベントと言いますが、アドベントには主が再び来たりたもうという意味もあります。で、我々は再び来たりたもう主に対してふさわしい在り方をしなければなりません。それは目を覚ますことです。もし目を覚ましていないなら、私は盗人のように行くであろう。泥棒が来るときは誰にもわからない時間に来ます。ちょうどそのように、私たちがのんびりしているときに主が再び来られる。そして私たちの恥ずかしいあり方をご覧になる。私たちは裁かれる。そういうことのないように、先ほど、賛美歌で歌いましたように、目を覚ましている。で、これが私たちの生き方だろうと思います。で、ヨハネは今日の箇所の最後に、しかし非常に慰め深い言葉を書いています。しかしサルディスには少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩くであろう。そう言うんですね。かつて聞いた神の言葉を思い起こして、初心に帰ってこの真理を守り抜き、悔い改める人たち、目を覚ましている人たち、少数ながらって書いてありますが、少数ながらそのような人々がサルディスにもいるというのです。創造的少数者がサルディスにもいるのです。白い衣を着て。で、この白い衣を着るというのは、天に属している人々の印だそうです。この地上の生活の中でいろいろと苦労をしながら、しかしすでに天に属している。それが白い衣を着た人たちです。そして命の書に名を記されている、四節ですね。で、これが創造的少数者。そしてこの人たちは勝利を得ると約束されています。サルディスにもそういう人がいる。世界中にそういう人がいる。そして日本にも そういう人がいる。少数ながら白い衣を着て命の書に名を記されて、ついに勝利を約束されている人たちがいる。そのことを私たちは信じたいと思います。祈ります。神様、私たちをあなたの御霊によって強めてください。少数であっても本当に神の言葉を受け入れ、それを心から信じ、そして困難の中でもそれを証ししていく、そのようにして歴史を動かす創造的少数者であることができますように、私たちを強めてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の243番。